ヨハネの福音書15章4節から6節。私につながっていなさい。そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れては、あなた方は何一つできないからである。人が私につながっていないならば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。人々はそれをかき集め、火に投げ入れて焼いてしまうのである。キリストは、私はブドウの木、あなた方はその枝であると弟子たちに言われました。そして枝である弟子たちに実を結ぶことを求められました。で、一般に実を結ぶというと、例えば学校を卒業する、事業に成功する、競争で賞を得る、財産を築く、まあそういったことを指します。で、そういうことができた人は人生で実を結んだ人、そう言われるわけです。でもイエス・キリストが私たちに実を結ぶようにと言われたその実というのは、そうしたこと以上のことを意味していました。ブドウの木、これは神の民の象徴です。実を結ぶというのは、人が自分の満足のいく結果を残した、やったという、そういうことだけではなく、神の民として、神の民としてふさわしい生活をし、神様を喜ばせる。また、神の民として神様の愛、慈しみ、そういう祝福をこの世界に届けていく。それを指しているんです。私たちが何かを成し遂げたとしても、それがもし自分のためだけだったとしたら、神様のためでなかったとしたら、それは本当の意味で、実を結んだということにはならない。そうイエス様はおっしゃっているんですね。キリストは神のために実を結ぶこと、そして救いと祝福というその実を人々に分け与えること、それを弟子たちに求められました。ほとんどの木というのは、その太い幹に直接バンバンとこう実がなるということはないですね。枝に実がなるんです。で、キリストの救いの意味も、キリストにつながる枝である私たちクリスチャンを通して結ばれていく。イエス・キリストという命の木はすでに世にあります。キリストを信じ、キリストに従い、キリストのために生きる者たちが、その命の木から出る枝となって、そしてキリストの命をこの世に届けていくんです。木材として使われる木では、枝よりも幹が大切ですね。ですから、材木を育てる人たち、まあ林業と言いますけれども、その人たちは木の幹が太く、まっすぐ、高く伸びていくように、その不要なその下の枝をカットしていきます。まあそうしないと、まっすぐ太く、高くならないわけです。でもブドウの木では枝は幹に劣らず大切です。枝がなかったら実を結ぶことができないからです。皆さんブドウの木を実際見たことがありますよね。で、ブドウの枝というのはとても細いつるのようなものです。他の木の枝だったら、まあ材木にはならなくても滝木ぐらいにはなるでしょうね。しかし、ブドウの枝は焚き木にならない焚き付けぐらいなものです。火にくべるとすぐ燃え尽きてしまうからです。で、ブドウの枝は実を結ぶ以外にはほとんど役に立たないものなんです。キリストはキリストにつながる枝である私たち一人一人にですから、 実を結ぶことを願っている。実を結ぶ、これが枝の役割です。で、私たちはどんな実を結んでいるだろうかと、そう振り返ってみる大事なことです。で、数多くの奉仕、捧げた金銭、時間、こういうものは目に見えます。量で測ることができます。ですから点検しやすいと思いますけれども、神様のために結ぶ実の中には、例えば愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、乳和、自制、御霊の実と呼ばれるものですね。そういう外側からだけでは見えないもの、必ずしも量で測ることができない、そういうものもあるんです。神様は私たちに量だけではなく質の高い実も望んでいらっしゃる。クオリティとクオンティティ、質と量、その両面から私たちはどんな実を結んでいるだろうか考えてみる必要があるでしょう。で、また自分が結んでいる実をチェックしますときにね、他の人と比べすぎてがっかりしないようにしましょう。他の人から学び、他の人の良い模範に励まされる、これは必要なこと、大切なことですけれども、もう人とばかり比べていますと励まされるどころからがっかりしてしまうことが多くなってしまいますね。で、ブドウの木というものは同じそのブドウの木から出た枝でありましても、早く実るその枝もあれば、少し遅れてから実を実らせる枝もあるんです。時期が来たらこう桜の花のように一斉にパッと咲くというわけではないんですね。で、ブドウの実は順番に次々と育っていきます。他の人はたくさんの実を実らせ、熟して甘い香りを放っているのに、私のはまだ小さく青くて硬い、そんなふうにがっかりする必要はありません。時が来たら必ず実ります。神様はすべての人に実を結ぶことを期待しておられますけれども、その実りの時期、タイミングというものは神様が一人一人についてユニークな方法で決めていらっしゃるからです。聖書に時が来ると実がなる、詩編の一編三節にその言葉がありますね。そのように神様の時が来るんだというそのことを信じて、神様の時を待ちたいと思います。私たちがキリストの枝であるならば、自分の人生においても、また神様のための奉仕においても、必ず実を結ぶ時がやってきます。なぜなら実を結ばせてくださるのはイエス・キリストだからです。では枝が実を結ぶために必要なこと、それは何でしょうか。それは一言で言えば、キリストにつながっているということですね。枝が幹につながっているように、私たちがキリストにつながっているということです。自分の家でブドウを栽培している人がいました。とても上手ですね。ところがある年、その一つの枝が全く実らなくなった、そういう時がありました。で、その人がいろいろ調べてみましたら、ブドウトラカミキリっていう害虫にやられていたそうです。この虫はブドウのこう新しく伸びていく枝のところに卵を産むそうです。で、その幼虫は冬の間、樹皮の下ですね、ごく外側のところに潜んでいるんですが、暖かくなりますと成虫になりまして、木のその芯の中に入っていく、枝の芯の方に入っていって、そこをこう食べるわけですね。するとそこから先の枝が突然枯れてしまう。で、ブドウトラカミキリにやられたその枝を見せてもらったんですが、外側はちゃんとね、あの木につながっているようなんですよ。でも内側が空っぽ、空洞になっていて、木にはつながっていない、内側からもう切り離されている。 木につながっていなければ枝は実を実らせることはありません。そればかりがたちまち枯れてしまいます。しっかり木につながっていること、それが枝が実を結ぶために必要なことです。では私たちとキリストとはどのようにつながっていればいいんでしょうか。第一に、信仰によって人格的につながるということです。で、信仰と言いますと何かの信仰過剰があって、それを頭で覚えて受け入れればいいんだ、また教会で行われている礼拝や祈りやそういうところにこう形を真似てやればいいんだ、あるいは、クリスチャンはこういうふうなライフスタイルをするんですよという、その生活を真似て生きる、それが信仰だと思われがちです。もちろんそうしたことが無意味ではありません。大事なことです。そういう信仰過剰、また教会で行える礼拝の形、そしてクリスチャンが守るべきライフスタイル、それは神様とキリストとの生きた関係へと私たちを導き、そしてそれを育てる、私たちの信仰を守るためにとても有益なものです。けれども神様に対する、神ご自身に対する信頼、キリストに従っていくというそのことよりも伝統とか形式とかの方が大事になってしまうと、まあ本末転倒になってしまうわけですね。人格である神様との生きた関係、それを忘れてしまってと言いましょうか、それが確立されないでいて何かの事柄を守ることの方が優先されてしまうならば、それは信仰と信念とが置き違えられていることになります。信仰が信念に置き換えられて、信仰というのは人格に向かうものです。信念というのはある事柄にこうそれに向かって、それを御所大事に抱えているということです。私たちは人格である神様を信じています。何かの事柄を御所大事に抱えていれば、それが信仰というわけではありません。それは一つの信念に過ぎなくなってしまいますね。そして信念からは神様の命が流れ出ることはありません。神様の命は生きたお方である神様との生きた人格の関係の中で信仰によって私たちに届くのです。で、人格の関係というのは私とあなたという関係です。私たちはテレビでいろんな有名な人を見ます。政治家ですとかスポーツ選手ですとか、それから俳優とか、そういう人たちですね。まあ、そういう人たちのことはたくさん情報を持っていて、どこで生まれて身長がいくらで体重がいくらで、そのことまで知ってるかもしれませんね。ああこんな本を書いたとか、あんなことをしたとか。でもその人たちにとっていくらよく知っていたとしても、個人的なつながりがなかったら、それはやっぱりその人たちは他人です。あなたではなくて彼らでしょ。で、その人たちにあなたと親しみを込めて呼ぶことはできない。同じように信仰を持つまでは、私たちにとってキリストはあの人でした、遠い人でした。でも信仰を持ったとき、私たちはイエス・キリストとイエス様をあなたと呼ぶ、そのような関係に入れられたのです。神様は旧約時代イスラエルを選んで、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる、そう言われましたね。で、この約束はキリストとキリストを信じる者たちによって今成就しています。キリストは私はブドウの木、あなた方はその枝と言って、私たちを私とあなたという関係の中に導いてくださいました。信仰とは、あなたは私の神、私はあなたのものです、そう言って神様をあなたと呼び、キリストと 私とあなたというその人格の関係の中に入ることなのです。キリストと人格と人格で触れ合う、心と心でつながる、そんな関係に生きること、それが信仰によってキリストにつながるということです。第二に、キリストとの相互のつながりによって私たちはキリストとつながるんですね。キリストは私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方につながっていいよ、こう言われました。また人が私につながっており、また私がその人とつながっておればとも言われました。同じようなことですが繰り返していますね。で、こういう表現は黙示録の3章20節にもあります。見よ、私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。イエス様が私と食事をしてくださる。それをまたもう一度繰り返して、今度は私がイエス様と食事をする。同じことじゃないですかというかもしれませんが、同じじゃないんです。こういう表現はキリストと私たちのとのつながりが片方だけの努力ではないということを教えていますね。キリストは私と共に食事をしてくださるんですが、今度は私たちもキリストと共に食事をする。キリストが私たちとつながろうとし、私たちもキリストとつながろうとする、この相互の関係、キリストがドアを叩き私たちがそのドアを開けるという関係です。よく言われますように、キリストが叩いておられるそのドアというのは内側にしか取っていかない、私たちの側にしか取っていかない、外にない。だからそれを開けることは私たちの仕事なのです。ヨハネ第1の4の12、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった、ここに愛があると書いてあります。神様がまず私を愛してくださった、そうです。愛は最初神様から来ます。しかし神様の愛は一方通行で終わりません。それは U ターンしてまた神様のところに帰らなければいけないんです。今度は私たちが神様の愛に応えて神様を愛す。神様の愛は片思いの愛ではありません。私たちが神様からいただいた愛で神様を愛し返す、それを神様は期待しておられる。キリストと私たちのつながりは互いに愛を通わせる相互の愛の関係です。皆さん、コップを水に浸しますと、コップの中に水が入ってきますね。でも同時にコップは水の中にあります。そのように私たちがイエス・キリストを心に迎え入れるときに、私たちもまたキリストの中に迎え入れられるのです。キリストが手を差し伸ばしてくださる、その救いの手に私たちも手を差し伸ばします。そうするとキリストは、私がキリストの手を握りしめたその手をまた握りしめてくださるのです。私がキリストの手を握っているだけではいつか力がつきましてキリストの手を離してしまうかもしれません。でもキリストが私の手を握り返してくださっているなら、私の手が弱くなったとしても大丈夫ですね。キリストの力ある手の中で私は支えられ守られます。私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方とつながっていよう、私は彼と食を共にし彼も私と共に食をする。同じようなことを繰り返しているように聞こえますが、決してそうではありません。 これはキリストと私たちとのつながりがどんなに固いものかを示すための繰り返しです。キリストはちょっとくどいと思えるような言い方ですが、それによってキリストと私たちの関係が相互の関係であるということを教えてくださったのです。第三に、キリストとの生涯にわたるつながりによって私たちはキリストにつながり続けることができます。キリストとのつながり、それは一時的なものではありませんし、一時的なものにしてはならないのです。若い頃は一生懸命信仰を持ったけどな、教会にも行ったけどな、そういうことであってはいけないのですね。それは学生時代の時だけのことではないのです。つながるという言葉、これは他のところではとどまると訳されています。で、文字通りにはね、ある場所から離れないでずっとそこにいることという意味です。まあ、そこに住み着いているということですね。ですから英語では stay とか dwell とか、そういう使い方をします。で、またこの言葉はある状態をずっと継続するときにも使われます。英語では continue、 remain、 abide、 でこういう言葉で訳されますね。テモテ第2の3の14には英語では continue という言葉が使われています。しかしあなたは自分が学んで確信しているところにいつもとどまっていなさい。ヨハネの15章でも、私の愛のうちにとどまっていなさい。口語訳では愛のうちにいなさいとありますが、同じ言葉が使われていますから、とどまっていなさいがいいでしょうね。聖書にありますように、イエス・キリストが宣教を始めた最初の頃は大勢の人がキリストに従ったんです。しかしキリストの受難の時が近づきにつれまして、その大半が離れていきました。キリストが復活し天に帰り、弟子たちに聖霊が注がれ、教会が始まる。その時にも大勢の人が教会に加わりました。教会は瞬く間にローマ帝国内に広まったのです。でも迫害が始まると、また多くの人が教会を去りました。そういうことがあるんですね。で、今日でも教会、大勢の人が集っている教会でですね、例えば教会堂を新しく建てましょう、そういう大きな事業を始めるときに、その責任負担が教会のメンバーに求められますと、今まで集まっていた人たちがいつの間にか何かごそっといなくなるっていうことがいろんな教会であるそうですね。困難に向かいたくない、負担を負いたくない、逃げ腰になってしまう、そういう気持ちに負けてしまうんでしょう。ところがね、2、3年して建物が建ちました、剣道式をやりますというと、いなくなった人がまたなんかいつの間にか来ているんですね。で、そしてそういった人たちが、私たちの教会立派でしょうなんて自慢しているということがあります。労苦を共にしなかった人たちが、まるで自分たちが頑張ったかのように自慢するっていうのはちょっと嫌な感じがしますね。おかしな話です。でも信仰を持って労苦を共にした人たちは、本当にその例えば建物が出来上がったということに喜び感謝にあふれることができます。苦労した分だけ神様は大きな満足で報いてくださるのです。そればかりではありません。その過程において私たちは神様の奇跡を見ることができます。本当に私たちでこんなことができるんだろうかということができていくのが見るんですよね。これはすごいことですよ。私も体験しましたけれども、困難の中でも信仰に踏みとどまるなら、こんな問題あんな問題あちらこちらで起こってきます。でも神様が不思議な仕方で、本当に奇跡としか言えない、そんな仕方で解決に導いてくださっている、 その神様の技を手に取るように見ることができる、神様が生きて働いておられることを体験できる。これは素晴らしいです。そして同じ体験をした人たちの中に他では得られない一致が生まれてきます。この信仰の一致はキリストにとどまった人々だけに与えられる神様からの賜物です。私たちも困難から逃げ出さず、神様の力ある技を見せていただける、それを体験し続けることができる、そんな教会であり続けたいと思います。4節は、私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。そう訳すことができます。私たちがキリストの中にとどまるときに、キリストも私たちの中に、どんな時でも共にいてくださる、とどまってくださるのです。私たち一人一人のうちに、私のうちにキリストがいらっしゃらなかったら、私たちの人生は神様のためにどんな良い意味を結ぶこともできません。また教会にキリストがいらっしゃらなかったら、教会はキリストのこの救いを、祝福を人々に枝を伸ばして届けることができないのです。キリストにとどまりましょう。信仰によるキリストとの生きた人格の交わり、これを生涯かけて育てていきましょう。そのことを求め、祈り、励む、これは人間としてとても価値のあることです。キリストにとどまる人生には必ず実りがあります。そしてその実りもまた永遠に残る、とどまるのです。お祈りを捧げます。父なる神様、主イエスキリストは、私はブドウの木、あなた方はその枝である、そう私たちに語ってくださいました。それによって、私はあなたの神、あなたは私の民、この約束が成就しました。キリストとの命の結びつきによって生かされた私たちが、あなたは私の神です、私はあなたの民ですと常にお答えして生きていくことができますように、導き助けてください。誠のブドウの木、イエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。